ローマ人への手紙のこの1章を、1章から学んでいきます。で今日はローマ人への手紙の1章、そして2章、3章の前半まで学びます。そして明日3章の後半部分を学びます。ですから今回は1章から3章まで学んでですね、いつローマ書が終わるか、イエス様が戻って来られたらもう私はここで話す必要がないので助かりますけれどもって冗談ですよずっと続けるんじゃないかなと思います。それでローマ人への手紙を選んだ理由はですね、救いについて、書いてあるところだからです。神様の救いについてですね。で前回ここで、学んだのは、エペソ人への手紙でした。そこでは教会についてでしたです、ね、でこの教会が始まって、で教会として何を求めていけばいいのかですね、その神様が示してくださっているところをこの知るためにですね学びましたが、で今回はですね、どのようにして私たちが神様に認められることができるのか、これはもう 誰もが抱いている問題ですね。どうやったら私は正しいものとして神様の前に認められるのかですね。それでローマ人への手紙の答えは一言で言うと、信仰によって認められる、イエス・キリストを信じることによって認められる、私たちは何か行ったら認められると考えますね。良いことを行ったら認められる、そうではないんだよ。イエス様を信じることが神様に認められる条件になるんだよと教えているのがこのローマ人への手紙なんですね。そして、このローマという町ですね、当時は世界の中心地でした。今から、2000年ぐらい前ですね、2000年ぐらい前、その時はローマ帝国があの地域をこう支配していて、世界の、まあ、帝国と言ってもいいでしょうね、大きな国でした。まあ、そこにこのパウロは宣教にぜひ行きたい、神様の言葉を伝えにぜひ行きたいと思っていたわけなんです。だからこのローマ人への手紙のこの一章を開くと、その手前が使徒の働きになってますよね。使徒行伝です、ね、でこれは最後の場面、パウロが牢屋の中にいるんですけども、どこの牢屋にいるかというと、ローマの町の牢屋の中にいます。彼はついにローマにたどり着くことができたんですね。でここに書かれたことの前に、このローマ人への手紙がコリントという町にパウロがいた時に、彼が書いたんですけれども、不思議ですね。彼は福音を伝えたいと思ってローマに行こうと思ったんですが、囚人という形でローマにたどり着いたんですね。彼はヨーロッパを占拠していました。今のギリシャのところですね、ずっと行ってですね、そしてコリントという町、ギリシャの一番この端っこのところにある町なんですけども、でその町に行って、そしてまずエルサレムに行ってから私はローマに行くというふうに考えていました。でエルサレムの町になぜ行きたいかといったら、自分の同胞であるユダヤ人、神様の言葉を委ねられたユダヤ人のところに行きたい、彼らなら私は全て彼らのことを知っているから私の気持ちを分かってくれる、私の持っている福音を彼らは理解してくれると思って行ったんです。で語ったところ、全然ダメだったんです。誰一人聞くことができず、むしろパウロを殺そうとしました。 そこでローマの軍隊の人が、千人隊長が彼を無理やり引きずって、そして助けたっていうか牢屋に入れたんですけど、何か悪いことをしてる、あのギリシャ語、あヘブル語でそこでユダヤ人たちは語っていて、でローマ人は知らないから、その言葉は分からないから、何言ってるか分からないから、とりあえず、こう牢屋に入れておこうと。それでこう本当はパウロは何も悪いことをしていないのに、ついにパウロは、私は皇帝に上訴しますと、皇帝に裁いてもらいます、裁判を受けますというふうに彼が言ったので、彼はローマへと、囚人として、ね、行くことになったんです。だから兵士がこうついていてですね、兵隊がついていて、そして船に乗って、そしてローマに行って、そしてここで、この福音を、ローマにいるクリスチャンたちに会うことができました。でそれで、このローマにいる人たちは誰が福音をまず伝えたかっていう問題があります。パウロが福音を伝えたところで、この教会ができるというのは、コリントの教会とか他のピリピにある教会とかみんなそうなんですけれども、ここはローマはもうすでに教会があったんです。でアクラとプリスキラっていう人がこのローマから来て、そしてコリントでこのパウロと会った。でもうすでに会ったんです。でなぜかと言ったら、ペンテコステの時に、五旬節の時に聖霊がこのお下りになった時に、その時世界中からユダヤ人が集まってきて、でそれでペテロの説教を聞きました。でそこに出てくるんですね、このいろんなこの地方をこうユダヤ人が言ってるんですけども、私たちはこういうところから、こういうところから、こういうところから、こういうところから来て、でローマからも来ているのに、なんでこの人たちは私たちの地方の言葉を話しているのか、異言を話していたんですね、彼らね。でそれで、驚いていたという時に、ローマから来たユダヤ人がいたんです。でそのローマから来たユダヤ人が帰ってって、そしてローマに福音を伝えて、で教会がすでにできたわけなんです。でもパウロはそこに行って、ローマの人たちに励ましを与えたいと思って書いた手紙が、このローマ人への手紙になります。ローマ人への手紙は、これ全体の話をしますね。1章から11章までと、12章から16章までに大きく分かれます。で1章から11章までは教えの部分です。そして12章から16章までが、この実践ですね。具体的にどうやってクリスチャンとして生きていけばいいのかの、この具体的な進めが書いてあります。でその教えの中でも、1章から8章までが、この原則的な部分です。この信仰による義についての原則的なことが書いてあって、で9章から11章までがイスラエルについて、この問題点について書いてあります。そしてこれから習うところは、罪に定められる、あなたは罪人ですよ、あなたは神の前で有罪の判決を受けましたよ、そしてあなたは神の罰を受けなければいけませんよというところから始まります。でそして3章、明日学びますけれども、そこからこの信仰によって義と認められるよという部分に入りまして、そして、6章から清めについて、書かれていて、8章では神様から決して離れることはない保証について書いてあります。でこういう、大きなこう流れがあるんですけれども、それではまずイントロダクション、前置きですね。これ手紙ですから前置きがあります。1節から17節までですね。今日の時間は、この午前中は1節から17節、この前置きの部分について習います。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべ パウロですね。私はパウロです、ね、差出人、手紙を書いている人の名前を今告げているわけですね。でパウロなんですけども、どういう人かというと、神の福音のために選び分けられた、神の福音、良い知らせ、神様が私たちに良い知らせを持っているよ、とってもいいお話を神様は持っているよ、でそのために選び分けられた、選抜されたわけです、ですね、野球でもこう選抜されて、この高校がですね、各県の代表が出るわけですけど、同じようにパウロが神様の福音のために選び分けられたんだよ、そして使徒として召されたと書いてあります。使徒というのは使わされた、送られたという意味です。だからギリシャ語を見ると、ここに送られた、使わされたっていうギリシャ語は使徒されたって書いてあるんですね。使徒にされたっていうふうに書いてあります。全く同じ言葉が使われているんですけども、で、まあ、小遣いですよ結局は。こう使いに行ってって小遣いに行って、こう何かこうその他のことやってはいけないんですよね。ね、物を買ってきて、ね、こう例えばじゃあじゃがいも買ってきてって八百屋さんに行くんだけど、途中でおもちゃ屋さんがあって、そのおもちゃ屋買ってはいけないわけなんですよね。この使命があるわけ、こう言われたことがあるわけです。そして他のところに行く、これが使徒の意味です。だからパウロは神様の福音を人々に伝えるために送られて、だからいろんなところに行ってるわけなんです。でそういう人が今ですと宣教師ですね。いろんな他のところに行きます、まあ、私もここまで来てるわけですけれども、ある意味で、この宣教と同じですね、使徒と同じことを行っているわけなんですね。でこのように使徒として召された、でキリストイエスのしもべパウロ、後でイエスキリストについてですね、その意味一つ一つを見たいと思いますが、しもべと書いてあります。しもべ、英語です。英語じゃないや、ギリシャ語ですと、デュロス、奴隷のことです。ですね。ローマの時代は奴隷がたくさんいました。奴隷といってもいろんな種類の奴隷がいるんです。ですね。こう家でもう本当に主人のものをほとんど任されて、このお金のもの、お金とかもういろんなものをちゃんと任されてる、結構こう身分の高い奴隷もいましたですね。まあ今で言ったら何ですか、その会社で部下として働いてるみたいな感じですね。でそういう人もいたんですけれども、もう本当に自分の全ての権利がない、その給料をもらうわけでもない、そういう本当に低い奴隷がいました。その奴隷がデューロスと言います。つまりパウロは、私はイエス・キリストのために一切の権利を放棄した、私はイエス様のものとなっていて、イエス様の奴隷になっていて、それで私が自分がしたいことはもう何も全てないんだ、ね、全て捨てて、もうこの方のために全部を行いますと決めている人がこのパウロであったわけなんです。でパウロだけではなくて、この聖書に出てくる他の、弟子たちもしもべと自分のことを言っています。そしてパウロは福音が何なのかについて次に話します。良い知らせ、それは何なのかですか。2節から、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたものだ。そして3節、御子に関すること。御子、子ですね、神様の子に、またダビデの子に関することだよ。でこの福音は預言者たちを通して聖書において前から約束されていたと書いています。 で、この聖書というのは皆さんが持っている旧約聖書の方ですね。あの新約聖書で聖書って出てきたら旧約聖書ですね。当たり前ですね。あのその時は新約聖書はなかったわけですから、あのこういうふうにまとめられた形ではないわけですから、旧約聖書に、この前から約束されていたと書いてあります。預言者たちを通してこの聖書はこの預言者たちによって書かれたわけなんですけれども、この福音が預言されていた、そして御子について預言されているということであります。他の宗教のことを考えてみてください。その創始者である、例えば仏教であればブッダ、そしてイスラム教であればモハメッドですね。他にもたくさん宗教があります。その一人一人の人物を調べてみてください。時間があったら、まあ、別に調べる必要もないかもしれませんが、もう答えを言ってしまうので、その人たちが生まれてくる前にこの人がやってくるという予言があったかどうかなんです。皆さんが生まれてくることを、そのお母さんが妊娠をする前に分かっていた人がいたでしょうか。いないですよね。で、他の宗教の創始者もいないんですよ。いないです、誰一人。けれどもイエス・キリストについては紀元前の1500年、つまりイエス様が生まれる1500年ぐらい前からもうすでに来ることが言われていたんです。予言されていたんです。そしてこの旧約聖書の中心人物はまだ来ていないメシア、キリストが来るということで、いっぱいになっています。が中心になっているんです。でイエス様がユダヤ人の宗教指導者たちにこう言われたわけですね。あなた方は永遠の命があると思って聖書を調べていますけれども、その聖書は私について証言しているのです。そういうふうにイエス様がおっしゃって、そしてイエス様が復活、生き返ってからは弟子たちに聖書に書かれていることは皆実現するということをあなた方に分からせるためにということで、この立法からですね、この創世記の方からずっとですね、イエス様は弟子たちにご自分について書いてあることをこう説明してくださったんですね。イエス様が約2000年前に生まれましたけれども、その前からずっと語られていました。そしてこのイエス様が私たちにとっての良い知らせなんだよということなんですね。そして御子に関すること、子に関することだって言ってますですね。子に関すること、2つの意味があります。今から見ていくと分かりますが、1つは人としての子、子供ですね、人としての息子です、ね、でもう1つは神としての子です。神の子。このどちらの意味もあります。一つ目、三節、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれとあります。この新約聖書の福音書を読んでいくと、特にマタイによる福音書を読むと、ダビデの子という言葉がたくさん出てきますね。ダビデの子よ。で、これはキリストよと言ってるのと全く同じ意味です。なぜかというと、ダビデというユダヤ人の王に神様は、あなたの息子が、あなたの世継ぎの子が神の国の王となるという約束を与えられたからなんですね。ちょっとそこを開いてみましょうか。 第2サムエル記の7章の第2サムエル、サムエル記第2の7章の12節からですね。第2サムエル記の7章の12節、ダビデは神様をとっても愛していました。でそれで今自分は宮殿に住んでいるのに、なんで神様があんなテントの中に住んでおられるんですかとナタンに相談したんですね。預言者ナタンに相談しました。だから私は神様のために家を建てたい。そしてナタンはそれはいいことです、ね、やってみたらいいじゃないですかと言ったんですが、神様がナタンに語ったんですね。いや、ダビデはできないよ。彼は戦争をしてたくさんの血を流した人だ。彼にはできない。神の家については平和を象徴する人でなければいけない。だからダビデはできないよ。けれども代わりに私はダビデに家を建てる、家を作るって言ったんです。だからダビデが神様のために家を作るのではなくて、神様がダビデのために家、家といってもですね、この文字通りの家ではなくて家系ですね、家系を作ると言ってくださいました。でそれがここに書いてあります。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。とこしえまでも続き、とこしえまでも固く続くとダビデの王、ダビデ王に言ったんですね。これはだから人間の国ではないんですよ。神様の国、永遠の国の話をしていて、それが来るということはダビデはもう理解したんです。それはキリストが来るんだ。自分がこの自分が生まれてくる息子、そしてその息子、息子、息子、いつかわからないけれども、その世継ぎの子、王様、王子の中にキリストがいるんだということをダビデは教えられて、ダビデはもう本当にもう言葉に表すことができない感動を受けました。それで新約聖書をの 一番最初を開くとですね、開かなくてもいいですけども、皆さん新約聖書を最初から読む努力したことあるでしょうか。聖書を読みましょうって言ってですね、通読します、ね、で最初からびっくりするんです。なぜかって言ったら名前しか載っていないんですよね、最初にね。でもとっても大事なんです。なぜかって言ったら、この一章の一節にアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と載っているからです。でここ本当はですね、この順番間違ってるんです。訳が本当はこういうふうに書かれてます。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図と書いてます。ダビデの子、イエス・キリストの系図、イエス様がダビデの子なんだということをここで言っているわけなんですね。だから約束の人としてイエス様は生まれました。肉によれば、人間としてはです、人間としては。でもイエス様は人間だけでなくて神でもあられる方です。それで4節をご覧ください。ローマ人への手紙の1章の4節、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって 公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですと書いてありますね。今度は清い御霊によれば、聖霊によればということです。死者の中からの復活、イエス様は十字架につけられ葬られた後に3日目によみがえりましたですね。それによって滞納によって大きな力によって公にはっきりと皆の前で神の御子として示された方と書いてあります。イエス様がどのようにして神の御子になったのか、まあ、神の御子だったんですけれども、最初から、ね、神であられる方だったんですけど、永遠の昔から、ね、天と地が作られる前からもうイエス様はおられたんですね。ちょっと待ってください、2000年前ってさっき言った、それは人として生まれた時です。神としての子としては神であられる方ですから、永遠の昔からこの地球すべての宇宙がない時にもうすでに存在されていましたけれども、そのことがはっきりと本当にそうなんだという形で力を持って現れたのがあの復活なんです。詩編の2編にこの父が、父なる神様が私はこの子を産んだと言っている箇所があります。詩編の2編の、7節、開かなくてもいいです。もう開いた方は別に、もうそのままで一緒に読みましょう。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。で、この産んだというのは、お父さんのお腹からおぎゃーっと生まれたということではもちろんありません。神様は霊ですから、そういう意味ではないんです。そしてイエス様は作られた方でもありませんですね。そういう意味ではないんです。産んだという意味は、パウロが使徒の働きの、13章のところで、13章のところで説明しています。32節から読みます。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。福音を言っているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについてはというふうに書いてありまして、復活がその神様がこの子を産んだと言っている意味になります。イエス様は神であられる方なのに人となられました。それがあのクリスマスですね。クリスマスです。赤ちゃんとして、私たちもこうやって抱いてですね、こうよしよしできるような弱い方として現れてくださったんです。だから私たちはイエス様にこう近づくことができるようになった。人であられ、人となられたんですよね。そしてこの地上で生きておられる間も、地上におられる時もイエス様は普通の人間としてですね、この一緒にいてくださったわけなんですけれども、イエス様が十字架につけられて死なれて 蘇られた時にはもうこの方は力強い神の子として現れてくださったわけなんです。滞納によってって書いてあります。どうですか、一番力を持っている世界の権力者、核兵器をたくさん持っていてですね、一言言ったら人を死刑にすることができるような支配者であっても、自分の死をコントロールできますか。自分の死をしない死なせないようにすることはできますか。できないですよね。できないです。でもその死を死でなくした、もう死に打ち勝つ力を持って現れたのがイエス様だったわけです。一番力のある方です。それでピリピ人への手紙で、開かなくてもいいですけどもちょっと読んでみますね。有名な箇所ですから、今の話をまとめた話が書いてあります。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。今まで有名な人たちの名前がたくさんあるかもしれないけど、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、ここですね、地の下、地獄ですよ、地獄にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです、という、このような名前をイエス様が与えられ、そのような力を与えられたわけなんです。ですから復活のイエス様の姿が、その後の姿が黙示録の一章に書かれていて、それを見て使徒ヨハネは倒れて死んだもののようになったと書いてあります。あまりにもこう栄光に輝いていたので、こう書かれています。それらの食台の真ん中には、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、羊の毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮、青銅ですね、十円玉をもっと光ったような感じですね、真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。でそれを見たら、足倒れて死人のようになってしまったって書いてあるんですよ、ヨハネが。そしてイエス様が、恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである、私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。ここですよ、生きて私は今ここにいるんだ、私は神の子なんだ、ということを表しているんだということなんですね。これが御子に関することで、これが福音なんだということをパウロは言っています。そして私たちの主イエス・キリストですと、この4節に書いていま す、ね、この言葉はいつも言ってるから、お経のように唱えるようにですね、言ってしまいがちですよね、 主イエス・キリスト。でもちゃんと意味を持ってですね、私たちは話さなければいけないわけですね。まず名前はイエス様だけなんです。ここイエス、私たちが名前ありますよね、私の名前あります、ね、清正、同じです、イエス。でその名前にも意味が実はありまして、ヤーウェは救いという意味です。ヤーウェというのは神様の名前です、ね、でヤホシュアからヨシュアになって、ヨシュアはヘブル語で、ギリシャ語で言うとイエスになる、イエスースになるんです。だからヤーウェは救い、主は救いという意味です。でイエスが名前 でキリストというのがヘブル語でメシアです。油注がれたものという意味、油を注がれたもの、これは神、王様とか預言者、祭司が、この本当に神様の、神様に任命されたことを表すときに この油を注ぐわけですけれども、世を救う存在としてこの旧約聖書の中に予言されていたメシアですね、がキリストです。そして主というのは文字通り私たちの主、主人のことです。だから主よ主よというものが皆神の国に入ることではないっていうことが、マタイによる福音書3章の水訓のところに最後に書いてありますけれども、これを言うと私たちの主、そしてイエスはメシアなんですという意味なんですね。主イエスキリストというのは私たちの主、イエスはメシアなんですという感じで書かれてるんです。でキリストイエスっていう言葉もさっき出てきました。それはメシアであるイエスという意味ですね、うん、ちゃんと、考えながらですね、私たちは、この話さなければいけないわけですけれども、次にこのキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。恵みと使徒の務めです。パウロは自分のことを罪人の頭だと言っているところがあります。私は今までに本当に悪いことをしてきた。なんとクリスチャンを殺すことまでやってきた。本当にひどい人だった。けれども神様が私を憐れんでくださって、私を救ってくださり、救ってくださるだけではなくて、福音を伝えるというものすごいお仕事を私に与えてくださった恵みですね。恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。あらゆる国の人々のためと書いてあります。皆さん、自分が信じている信仰があらゆる国々の人々のための福音でもあるということ、信仰でもあるということをぜひ知ってください。私教会の中で生活してイエス様を信じたんじゃないんですね。でも教会生活がほとんどなかった時に、この自分の家で祈ってイエス様を受け入れたんですけれども、だから教会に行った時にあれ俺と同じように信じてる人がこんなたくさんいるってからびっくりしました。なんで同じこと信じてるじゃん、これは奇跡だですね。だって別にね、申し合わせたわけでもなくね、みんなが集まってこのように決めようって言ってですね、こう陰謀を働いてるわけでもなく、みんな同じように信じてるんですね。びっくりしました。でもそれは実は一個の教会だけではなくて、一つの国だけで、日本という国だけでもなくて世界中です。真っ黒な顔をしている人ですね、金髪でここで背が高くてですね、この柱にぶつかりそうな背が高いような人ですね、あとはこういうふうに横も大きい人ですね、たくさんいます。あとはもう本当に死にそうになってガリガリのね、もう本当に死にそうになっている男の子もイエス様を信じたりしますよね。みんなですよ。または金持ちで虚しく生きている人も信じ、全ての人ですね、あらゆる国の人です。あらゆる国の人の中に信仰の従順をもたらすとあります。信じるって従順なんですね。口だけでこう言わせてですね、そして信じることではないわけです。従順、私はイエス様を信じますっていうのは先ほど見た主ですね。私はイエス様を自分の人生生活の主人にします、真ん中に置きます、中心にしますというふうに決めることがこの信仰なわけです。そしてあなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々、呼ばれたという意味ですね。召されたっていうのは呼ばれた、私のところに来なさいって言って、はいって言って呼ばれた人たちなんですよ。 でこのパウロから長いですね、この今あの分かりますか、この長い線があって、で長い線で終わりました。これ説明文だったんですね。分かりますか、福音についての説明文だった。でこのパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへですね。神に愛された、素晴らしいですね。これ皆さんへの言葉でもあります。神に愛された人々、そして召された聖徒たちへ。日本では信徒という言葉をよく使いますね。でも聖徒という言葉を使ってもいいかもしれません。例えば韓国では聖徒という言葉を使います。普通の言葉でみんなあのこう信徒と私たちが言っているように聖徒というふうに言う、とてもいい習慣だと思います。なぜかと言ったら、聖徒というのはこのいろんなこう普通の生活をしている、例えば私たち日本人ですね、で日本人でこう普通の日本人として生きていたところから神様が分けられて、そして私のものにしたんだよと、こういう意味になります。だから私はもういろんなあのもう普通の生活をしてて、普通に他の日本人の中の一人だったんだけれども、そこから私は選び出されて、そして神様のものとなったんだ。これが聖徒の意味です。で私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。これいつもあの手紙で挨拶ですね。父なる神、主イエス・キリストから恵みと平安が。でこれは実はギリシャ人の挨拶とユダヤ人の挨拶の2つがあるんです。恵みの方がカリスですね。これあのおはようとかね、こんにちはっていう時にカリスっていうんですね、彼らは。で今度は平安はシャロン、ヘブル人ユダヤ人の挨拶言葉です。私がイスラエルに行った時に、こう乗り合いタクシーというのがあるんですね。あの1人だけじゃなくて何人もこのその付近にいる人たちが乗っていくようにある、この違うところに行く時にですね、であの入ってくるとシャローンってこういうシャローンってあのユダヤ人の人がこうやってね、シャローンってこう入ってきてみんなシャロームって言うんですよ。でそれは平安という意味なんです。でこの2つをくっつけたんです、パウロ。でこれからユダヤ人とギリシャ人、つまりユダヤ人ではない人たち、どちらもに語っていきます。で、あと意味も大事ですね。恵みと平安です。神様の恵みについてこれから習っていきます。そして恵みが分かったら平安があります。ちょっと悪いことをしたら、ああ、私はもう地獄行きだ。私はもう、ああ。でちょっといいことがあったらですね、私結構できるじゃない、あヨーヨークリスチャンっていうのがヨーヨークリスチャン、上に上がって下がって、恵みが分かんないからそうなっちゃうんですね。けれども恵みと平安、恵みが分かったらもうあのこう固い地面の上に自分が立っているようにこう安定します。だから平安があります。ということで1節から7節まで、これが実はギリシャ語では一文になっています。長いですね。今あの訳すときはですね、このブツブツ訳してるんですけれども、何文にも分かれてるんですが、実はこれ全部一文になっています。そしていきます。今度はパウロがあなた方のために祈ってますよ、ローマの人たちのために祈ってますよっていう、パウロが祈ってる話を書いています。まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します、感謝しています。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。素晴らしいですね。全世界に言い伝えられている、だから感謝して、皆さんも全世界に言い伝えられているから感謝してください。だからあのこの一地域だけをですね、あの見てないでくださいね。あの世界中に福音が伝えられていくということが神様が御心にしていることですですね。そして私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、
私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの度ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っていますと書いています。
祈っているんだと、あなた方のためにいつも忘れないで。で、嘘だ、
誰本当に祈ってんのって。
でたまに祈ってるのに、私いつも祈ってます言ってるかもしれませんよね。でも、誰も証明してくれません。なぜかと言ったら、パウロは一人でも誰も見ていないところでも祈っているからなんです、ですね。でも証明してくれる人がいないから、今神様を持ち出しているわけですね。この仕えている神が証ししてくださることですが、だからここでこうやって神が証ししてくださるというのを書いてるんです。でこれとっても大事なんです。人に見られるようにね、善行を行わないようにしなさいと、良い行いしないようにしなさいというのマタイによる福音書があります。隠れた部屋で、そこで祈りなさい。そうすればその隠れたことを知っておられる父があなたの祈りを聞いてくださいますという、マタイによる福音書の6章に書いてあります。そして、神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれて、パウロは何度もローマに行きたいと思っているんですけれども、機会がなかなかなくて行くことができない。後でも書いてあります。だから今ここで道が開かれて行けるようにと願っていると書いてる、言ってるんですね。そして私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのですと言ってます。ここでパウロが言ってるのは、まさに私がここに来た理由でもあります。賜物を分け与える、つまりこの神様から恵みによって与えられている賜物があるわけですよね。教える賜物があるわけです。そして神様が何とおっしゃっているかということを説明して分かち合っていく、これがここで言っているのと似たようなことですね。だけれどもパウロはというよりもって言ってるんです。それだとなんかね、なんか変なんです。というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいんです。これがですね、ミニストリーのこの醍醐味なんですね。楽しみなんです。ありがとうございますって言われるんですが、私もありがとうございますなんです。なぜかというと、ミニストリーって与えるんですが、確かに与えてるんですが、受けるんですね。受けるんです。たくさん受けるんです。分かち合うっていう言葉が一番いいですね。全てのものを出し合って、ポットラックってありますよね。みんな持ち合わせでこうね、食事をする、あれみたいなものですよ、ミニストリーって。だから自分が奉仕をするんですけども、絶対受けます。皆さんどうか奉仕をしてください。奉仕を、神様から与えられた賜物に従って手伝えることですね。例えば私、ホームレスの人にもこの聖書を話したことありますけど、本当もう恵まれますね。本当にたくさんこれ受けるものがあります。でそこにいる人たちの顔を見たりですね、本当にそこの人たちの一言を聞いてみたり、本当に楽しいですね。どうか皆さんも奉仕してくださいですね。あ、やだなとかと思いながらやってるんだったらやらない方がいいんですけれども、喜んでですね、できるもの、感謝してできるものどうかやってください。そしたらですね、皆さんも受けることになります。そして兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい、私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じようにいくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。パウロはいろんなところにもう行ってるんですよ。たくさん、先ほど話したようにローマに行きたい、ローマに行きたいと思っていてですね、けれどももういろんなところで宣教をやってるのに、なぜかローマの方には行けないっていうような、そういう状態ですよね。そしてでも
私はギリシア人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。パウロは負債なんだって言ってるんです。つまりやらないと私が大変なことになる、お金借りてるのと同じなんだって言ってるんです。福音を語ることは、だからですね、他の箇所では私はお金をもらわなくたって福音は伝えますよですね、あのコリントの教会で言ったんですね。コリントの人たちはケチだったんです、お金持ちのくせに。だからパウロのことをですにですね、あのパウロがいろいろ働いてですね、自分で仕事をしながら福音を語っているのにもかかわらず、なんかいろいろ批判したんですね、彼のことですね。でも私はですね、それで構わないんですってこう言ったんです。私はやらなければいけない務めがあって、やらなかったら災いに遭うって言ったんですね。でそれがギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にもって書いてます。これが福音の性質を表してますね。すべての人妨げなく、エコひいきなく、無差別に、あらゆる人です。この空気が全ての人に行き渡っているように、福音もあらゆる人に行き渡るわけなんですね。大学の教授であっても、そして小学校しか出てない人であってもという意味ですよ。この知識のある人、知識のない人で、ギリシャ人ですよ、文明人ですよ、先進国に生きている人たちです、ね、でそうでない未開人の人たち、あのこの前新聞で読んだらですね、1日に使うあの水の量ってどのくらいかって言ったら、中国が4杯で、そしてアフリカのどこからケニアかなどっか忘れましたけど、特に国が3杯しか使わないんですね、1日に。でアメリカが24杯かなんかなんですね、水の量が。皆さんどうですか、これシャワー浴びてですね、下に落ちてきますよね。例えばエチオピアから来た子がそんなことしたらですね、水がもったいないってこう抑えるんですよ、こう出ていく水を。これそういう映画を見ましたけども、この前最近。そう、水というのはそういうものなんです、その他の国では。だからそういう国の人であっても伝えなければいけない負債があるんだよと、こういうふうにパウロが言ってて、そしてですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。はい、ここからとっても有名な箇所にありますが、まず福音は恥とは思わない。みんな恥ずかしい思いしたことありますか？ありますよね。とっても恥ずかしくて、もうあのその場から逃げたくて、もう二度とそのことはやりたくないとかですね、その場には行きたくないとか、そういう恥ずかしい思いをしたことがあるかと思いますけれども、福音を伝えるとですね、そういう恥ずかしい思いをするから、パウロは恥とは思わないって言ってるんです。本当に受け入れてくれる人もいますけれども、福音を伝えると、お前バカじゃないのっていう反応が普通です。でこれユダヤ人に語ると、今度ユダヤ人迫害しますですね。ユダヤ人にとってはつまずきだからです。ギリシャ人にとっては愚かなんです、十字架の言葉は。だからつまりあの私たちも異邦人ですから、ギリシャ人と同じなので、バカじゃないの。私もあの美術館でですね、キリストの十字架の行為にかかっているこの絵画があった時に、こう隣にいた人が、あれが救い主だっていうのってよ、キリスト教ではとか言って、ね、こういう会話してると、俺もなんかここまでね、あのちょっと語りたかったんですけど、ちょっとうるさくなるからちょっと語らなかったんですけれども、やっぱりこうなんかちょっとこう笑うような感じでですね、なんで全然わからないっていう、そういう反応しますね。恥なんですよ。だけど恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にもですね、ユダヤ人をはじめなんです。福音はまずイスラエルに語られました。でパウロもまずユダヤ人に語ってたんですけれども、ユダヤ人が拒むので、ギリシャ人、異邦人に伝えられていきます。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる人すべてにとって救いを得させる神の力です。理由がわからないんですが、ちょうど私たちがコンピューターのスイッチを押すと、ちゃんと画面が開いて、この、 あのマウスをクリックするとこうなってとかってありますよね。そのすべてのプログラムの中身、私たちはプログラマーじゃないからわからないですよね。
わからないんですよ。でも信じる者すべてにとって救いを得させる力なんですね。救いを得る力が福音の言葉にはあるんです。だからこのイエス様の十字架の言葉を聞いたら、その人の人生がガラッと変わる、その力を持っているっていうんですね。ダイナマイトですよ。ダイナマイト、まさにデュナミスっていう言葉が使われてます。デュナミス、ダイナマイトの語源ですね。ギリシャの信じることによってその力で救い、罪と死と地獄からの救いです。何から救われるかって、この溺れそうになっているプールから救われるんじゃないんですじゃなくて、罪と死と地獄から救われる、その救いの力だ。次、17節、最後です。最後です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。はい、ここに、このローマ人への手紙全体のテーマとなる言葉が書かれていますですね。そして、宗教改革者のルターがここの言葉によって自分が改革されたんです。彼はカトリックの修道僧でした。それで平安を得るために、神様に認められるためにあらゆる修行をしました。例えば階段をこの膝をつきながら上がっていってですね、その膝がもう血が出てきますよね。そういうのもこう血がつきながらですが上がっていって、あらゆる罪をですねこう言ってですね、もう頭がおかしくなるような感じだったんです。でも他の人たちから見たらとってもいい人なんですけれど、パウロじゃなくてあのルターは、こう平安がなかったんですね。けれどもここで義人は信仰によって生きるって書いてあるところを見て、あれ、今まで私がやってたの行いだ、修行ね、行いだ、ここで義人は信仰によって生きる、信仰なんだ、信じるだけなんだって分かった瞬間に神様の平安がザーッと入っていったんですね、彼は。でそれで信仰だけなんだということを彼はカトリックの教会で言ってしまったがために、カトリックは彼を死刑にするっていうことになってですね、彼は逃げる生活が始まったわけなんです。でそれでプロテスタントという教会ができたわけなんです。っていうぐらいこのここの言葉っていうのは力がありますね。そしてこの言葉は、3箇所で引用されてます。パウロの手紙のこのローマ人への手紙の他にガラテア書と、そしてあとはヘブル人への手紙に書いてあります。でそれぞれ強調点があります。ガラテア書は義人は信仰によって生きる、ガラテアの人たちはですね、イエス様を信じたのに、その後は私は行いによってきちんとやってきます、私はクリスチャンですからきちんとね律法を守って、そしてねもう本当にこう良い人になっていきます、こういう人たちだったんです。何やってんですかってパウロが言った。あなたは信仰によって始まったのに、なんで律法によってその救いが完成するかのように生きてるんですかっていうのがガラテヤ人の手紙で、それで信仰によって生きる部分が大事なんですね。でヘブル人の手紙はユダヤ人に書かれました。でユダヤ人はですね、あの周りのユダヤ教の人たちから迫害を受けてたんです。それで、まあ、ユダヤ教の人たちと同じように神殿に行って普通に暮らしていればね、まあ迫害を受けないだろうと言って、この、まあ、いわゆる隠れキリシタンならず隠れユダヤ人信者になっちゃったわけですね。そこに対して警告を与えたのがこのヘブル人への手紙なんですね。でイエス・キリストがどれだけ優れているかっていうことをこうユダヤ教の中で優れているものと比べながらですねこう話しています。だからヘブル人への手紙では義人は信仰によって生きる、信仰が強調されています。 信じていくということ、忍耐して信じて、そして何を信じているかを明らかにしていきなさいということが強調されています。でローマ人への手紙は、義人は、これ義人です、どうやったら正しくなれるんですか、どうやったら、皆さんどうでしょう、正しい人ですか。でここででっかくはいと言えるようにしてください。皆さんは正しい人ですか。はい、私はキリスト者ですから、キリストにあるものだったら正しいんですね。それがこれから学んでいくところです。そして信仰によって生きると。で神の義が掲示されているとありますね。神の義です。これから神の義について学んでいきます、ね、ということでイントロダクションが終わりました。すごく長くなってすいませんでしたが、ここまでに今日はしてですね、そしてあ今日じゃなくて午前中はして、午後からですねその中身に入っていきます。じゃあ一言お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。神様の義についてこれから習っていきますけれども、どうかしよう、ここは本当に私たちが理解するところが難しいところです。ユダヤ人たちのように、また私たち人間全般がそうですけれども、何か自分たちで行ってやっていかなければいけないというふうに思ってしまいますが、どうかしよう、これから学んでいくところではっきりとイエス・キリストを信じる信仰が私を義にするんだということを理解することができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。